なんですけど、本日から、はい、放送時間変わりまして2時の放送になりました、
はい、
リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか、
ね、
ちょうどご飯食べ終わったぐらい、
ちょっとゆっくり
ゆっくりちょっと眠くなってるぐらい、ね、高校生のフレッシュな声を聞いてね目を覚ましていただきたいんですけども、はい、今回はですね収録放送ということで、
はい、
先週の4月の6日に、収録したものをお送りしております。ということで4月13日といえばもう学校も始まり、
うん、
はい、新入生歓迎会も終わった、
はい、昨日ですね、
昨日終わりましたね。ということで、未来の我々は成功させてるんですかね。
いや、させてますよ。
させてますね、きっとさせてますね、
はい、
そんなこんなで、まあ、彩り、今日の彩りはですね、新年度に入ってまあ、改めてというか放送時間が変わりまして改めて彩りとは何ぞやみたいな話をしたりだとか、新入生に向けてまあこういうことこういう不安とかあったら解消してあるでみたいな、メディア局にお任せあれみたいな、そういうコーナーがあるので、ぜひなんかまあ新入生向けの放送なのかなと思います。ということで始めていきますか。
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484、011-299-5484。 E メールアドレスはメール @813fm.world、 mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはお祝いで食べたいごちそうということで、まあ、入学式だったり卒業式だったり、それなので食べたいごちそうありましたら、どしどしメッセージ送ってください。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい。
はい。
本日最初のコーナーは、彩りとはです。
とは。
はい。まあちょうど4時から5時という時間帯から、今回の2時から3時に時間が変更になったので、改めてこの番組がどういう番組なのかっていうのを話していきたいと思います。
はい。
はい。はい。彩りとは、大通高校メディア局が毎週お送りするラジオ番組で、大通高校で起こった出来事や日常生活、大通高校周辺の情報を高校生の目線で伝えるラジオ番組です、
うん、
はい、今ラジオを聞いている皆さんはご存知かと思いますが、毎週土曜日お昼2時から FM81.3MHz 札幌村ラジオで放送しています。構成は2時から3時の1時間で、曲を5曲挟みながら4コーナーやっています。
はい、
はいはい、コーナーは学校系のコーナーと趣味などの個人的なコーナーがあり、学校系では大通高校の行事や特色についてお伝えしたり、私たちメディア局についてお伝えしています、
うん、
代表的なコーナーは学校内の出来事を紹介する通りトレンドニュース、
はいはいはい、
学校に関する些細な疑問をクイズ形式で紹介する通り Q&A などがあります。はい、今回は4コーナー目の新入生に向けてが学校系のコーナーなのかな。
そうだ ね、
この後あるやつね。
はい、例えばなんか新入生歓迎会がありますっていうのを、うん、前回のラジオでやったりとか、
うんうん、
まあ、大きな行事の際には、まあ、どういうことがあったよねっていう話をしたりします、
うんうん、はい、
はい、個人的なコーナーは彩りメンバーの趣味や今ハマっていることなどを紹介するコーナーです、
うん、
はい、おすすめの本を紹介する彩りブックスのように、彩り全体で行うコーナーや一人ずつ持つ自分のコーナーがあります。
うん、
ちなみに私たーちゃんのコーナーは今日の記念日というコーナーで、365日あるなかなか知られていない記念日に注目し、その記念日に関する豆知識を伝えるコーナーです、
うん、
今日もこの後あるよね。
はい、そうなんですよ。
3
コーナー目にあります、
うん、
その他にもじゃあ7、
はい、
あなたのコーナーはどんなコーナーですか？
私のコーナーは、まあ、7のディスカッションタイム、
ディスカッションタイム、
まあ、コーナーで、はい、メディア局員でこう一つのお題に対して討論する、
討論系コーナー、う
ん、今までどんなことやったっけ？
なんだろう、なんだ、
なんか 深い内容とかあった
りする。犬猫派ですね。
あ、犬猫派はたーちゃんが乗っ取ってくれた、乗っ取った
時なんです、ね。はい、最初はなんか苦手なものを服するかしないかとか、はい、なんかみんな個人的な意見でいろいろ言って盛り上がるコーナーになってます。そして他にはと次のコーナーである荒野のお菓子屋、
はい、荒野のお菓子屋は、まあ、私荒野が大好きなお菓子について紹介していくコーナーということで、うん、結構季節に合わせて、例えばクリスマスはケーキだったり、合わせてるんで、うん、ちょっと合わせないでフリーで行きたいなっていう風に方向を変えていきたいなと思ってます。
お、方向転換するんですね。
はい、
じゃあフータ先輩はどうですか？
僕ですか？僕はですね、先日ご卒業なさったニワッチからコーナーを献上していただき、はい、うん、フータのムービーイントロダクションっていう、まあ、映像系ですね、映画だったりとか、うん、まあ、またアニメだったりドラマだったりとか、そういうムービーをいろいろ紹介してコーナーできたらなって思います。
はい、はい、まあ、その他にもと夢一首という、うんうん、今回はいないんですけど、彩りメンバーの夢が百人一首を役とともに紹介するコーナーがあったりとか、うん、あとアリサのティーチエンターテインメントという、また彩りメンバーのアリサが自分目線で国内から国外までの声優、俳優、女優、歌手などを紹介するコーナーもあります、うん、だから結構学校系のコーナーっていうのと、うん、個人的に話したいこととか、なんかお知らせしたいことをいろいろ話すコーナーっていうのに分かれています、うん、
今の高校生の流行りとかね、そういうのがね、分かるかもしれない。
はい、なんでもしかしたらなんかちょっと若い頃を思い出すそういうラジオにもなるかもしれないですね、
うん、
はい、じゃああと彩りといえば、うん、
彩りといえば
やっぱりミキサーとかディレクターとかも全部高校生がやってるっていうのはすごい大きいと思います。
うん、
今日は僕がやってます。はい、私荒野がやっております。
ミキサーをね、
ミキサー卓に座って、
ミキサーっていうなんか音響つまみとかがいっぱいあるね、
はい、CD 流したりとかする。
彩りのミキサー私もやったことないんですけど、よくできるよなって思いますね、喋りながら
ね、
まあ、でも楽しいですよね、
慣れちゃえば簡単ですよ
調子に乗ってますね小屋さん調子
すごいんだけどな、
まあ、意外とオープニングエンディングが、うん、なんかその担当の人によって変わったりする、
うん、うん、一人一人の個性が出る感じ、
面白いよね、
はい、まあ、あとやっぱり、まあ、今回のコーナー何どんなコーナーをやるかとか、うん、どの曲を流すかっていうのも全部私たち高校生のメディア局員がやってます。
そうだね、う
ん、2週間前からね打ち合わせとかしたりね、
うん、
して作り上げる、
はい、で毎回メッセージテーマと曲テーマがありまして、うん、まあ、今月のメッセージテーマはお祝いで食べたいごちそうなんですけど、うん、まあ、月ごとにメッセージテーマを変えて、うん、それでメッセージを募集してメッセージテーマトークをしたりとかもします、
うん、
また曲テーマは毎回変わって、うん、なんか、
まあ、
なん
だろう、エンディングに発表されるとか、うんうん、なんでエンディングまで見ましょう、
はい曲を聴きながら今回の曲テーマどんなかなっていうのを考えていただけると嬉しいです、うん、はい、まあ、じゃあ大まかには彩りこんな感じです。まあ、ぜひ最後までお聴きください。
はい、はい、お願いします。
これで彩り等のコーナー終わります。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集、うん、ハッシュタグ彩りラジオで気軽に送ってください、うん、今月のメッセージテーマはお祝いで食べたいごちそうです、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております
はい、ということでですね、はいはい、僕が喋っているということは、はい、荒野のお菓子屋のコーナーをやっていきます。
はい、
開店です。
イエーイ。
店長の荒野です。
はい、
はい、荒野のお菓子屋とは彩りメンバーの荒野が大好きなお菓子について紹介していくコーナーです。はい、まあ恒例です。いつものことですが、うん、クイズで本日紹介するお菓子を当てていただきたいと思います。
はい、
はい、ちょっとあの正解のピンポンとかはセルフで、
はい、やってもらって。
ヒントその1、
はい、
硬い。
硬
い。
ク
ッキー。
クッキーはもう紹介しました。
八つ橋の硬いの。
かりんとう。
違います。
せんべい。
ピンポーン。
一個だよ。
はい。
正解です。
早かった。
はい、本日紹介していくのはせんべいです。
せんべい。
まあ、一発で当てたので、ナナ先輩には50荒野ポイントをプレゼントします。
あれ、そんな制度あった？
初めて聞いた。
そんなのあったっけ。
はい、
まあ、新しく
せんべいとは、
はい、
穀物の粉を使って作る食べ物の一つ、うんうん、まあ、主に米ですね、
うん、
多くは薄く丸い形状をしています。
そうですね。
で、日本の米を原料とするせんべいは米菓せんべいともいい、
へえ、
うるち米を潰したりついたり伸ばしたりして、焼いて作るものであります。
ほう。
で、これを焼きせんべいと揚げせんべいに分けることができます。焼きせんべいは、まあ、一般的なせんべいですね。で、揚げせんべいは、まあ、一応僕たちが呼んでいるので言うとおかきとかその部類に入るものになります。で、醤油や塩によって味付けをして、まあ、せんべいを焼いて売っているせんべい屋というものも存在します。
うん、
はい。で、せんべいというと、まあ、今までのクッキーだったりケーキだったりよりかはいつ頃できたのかっていうのは想像しやすいかと思うんですけど、
うん、
いつ頃できたと思いますか？
江戸時代。
あ、
もうちょっと前です
ね。室町
もうちょっとだけ前ですね。
そんなにあったの？
縄文時代。
正解です。
縄文時
代。はい、まあ、明確にせんべいというわけではないんですけど、
うん、
まあ、縄文時代、弥生時代のあたりには、まあ、芋や栗を潰して、まあ、同じように調理したも、うん、調理というか同じように、まあ、平たく伸ばしたものが、うんうん、見つかっており、まあ、これがもうすでにせんべいにかなり近いものであったのではないかと言われております。
そんなに前から。
はい、まあ、こちらはあくまでもせんべいに近いものという形だったんですけど、現在、せんべいで、確認されているものは、
うん、
これは江戸時代に団子屋さんを営んでいた おせんという方がある日侍に団子を平らにして焼いたらどうかと言われて始めたのがきっかけだそうです。
確かに、
いや、ま
あ、こちらは潰して焼いたらせんべいになるよね。
はい、こちらはなんかよく知られた話だそうで、でこの、まあ、せんおせんさんのせんと平たいのあれでせんべい、というのが有力な説だと言われております。
なるほどね。
で、やっぱりせんべいといえばあのしっかりとした歯ごたえ、
うん、
まあ、サクッて食べれるもので意外と塩が効いていたり、
うんうん、
醤油で焼いてあったり、
うん、
海苔が巻いてあったり、
うん、いろいろあるね。
いろいろあるんですけど、
うん、
皆さんはどうですか？せんべいって言ったら結構味としての種類は少ないかもしれないんですけど、
うん、
まあ、ここはスタンダードに塩か醤油かでとりあえず聞いてみたいと思うんですけど、どうですかね皆さんは。
塩。
塩だ
な。おっとおっ
と、いい感じで分かれた。
せんべいはやっぱあの上に白い砂糖が乗ってる。
あ、砂糖派。
それもあります。
あれ、雪の宿でした。
はいはいはい、あれも結構好き僕。
あれは あれはでも美味しいですよね。
雪の宿が大好きです。
別の派閥ができたと。
あとちょっと今さらさらっとじゃない、なんかちょびっと聞こえたんですけど、ザラメも僕は好きですね。
ザラメ美味しいよね。
せんべいって言っても、まあまあ、定義、あの僕たちが感じているものとは違うんですけど、うんうん、まあ、定義としてはかなり曖昧な方で、うん、あのちっちゃいせんべいはおかきとか、それよりもうちょっとじゃあもうちょっとちっちゃいのはあられとか、
サイズ感で決まるの、
はい、あと、地方によっては甘いものが、うん、せんべい、で、しょっぱいものはせんべいというふうに区別されているものもあるそうです。
なるほど。
で、先ほど言ったそのせんべいっていうのは九州地方の方でよく言われているせんべいの言い方だそうです。
なるほどね、
はい、初めて聞いた。
僕も初めて知りました。でせんべいは本当に美味しいです。
美味しいね。
で、まあ、先ほども言った通り似たようなものだけっていうことであれば、うん、まあはい、あの縄文時代から入っているので、はい、うん、しっかりと、まあ、我々日本人が受け継いでいかなくてはいけない、
う
ん、
なるほど。いや、そうですね。
僕はあれだな、パリンコが好きだ。
あ、わかります、わかります。
パリンコ派。これパリンコ派、あれあのシンプルな感じね、好きなんですよ。
すごい好きで、
ずっと食べてられる気がする。
たまに物質にありますよね。
あるあるある、嬉しい。
まあ、ということでせんべい押していきましょう。え、以上荒野のお菓子屋でした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-299-5484、 011-299-5484、 E メールアドレスはメール @813fm.world、 mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはお祝いで食べたいごちそう、はい、うん、ということで、おいしい、おいしいもの食べたいなっていう、
食べたいな、
何でもいいので送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、
はい、
続いてのコーナーはたーちゃんの今日の記念日です。
おう、イエイ
イエイ
イエイ。
今日の記念日とは、うん、彩りメンバーのたーちゃんが365日毎日制定されているのに、そのほとんどがなかなか知られていないという記念日に注目し、その記念日に関する豆知識を伝えるコーナーです。
うん、
はい、突然ですが、
はいはい、
まあ、突然というか恒例のクイズです。
ででん、
本日4月13日は何の日でしょうか。
待って、4月13日、
洗濯の日。
違います。
し
ヒント、おしゃれな場所。
おしゃれな場所、
コーヒーが美味しい、
カフェの日。
カフェ、
おピンポンです。
え、なんでなんでなんで、
まあ、カフェというか喫茶店の日ですね。はい、なぜかというと1888年のこの日、東京下谷上野西黒門町に、
はいはいはいはい、
日本初のコーヒー専門店カヒサ館が開店したことにちなんでいるそうです。
喫茶店ができた日なんだ。
はい、有名ですよね、コーヒー専門店カヒサ館、
うんうんうん、
ということで、さて喫茶店と聞くと皆さんどんなイメージがありますか。
喫茶店おしゃれ、確かにおしゃれなイメージ、
おしゃれなイメージ、
落ち着いてる感じ。
あ、うん、え、ちなみに行ったことあります。
ないです。
喫茶店ってどこまでを喫茶店で定義するかによるよね。スターバックスだったら行ったよ。
あれはカフェなんじゃないかな。
カフェと喫茶店違うのかね。
でもなんかその喫茶店っていうのはコーヒーや紅茶などの飲み物、菓子、
うん、
果物などを提供する、うんうん、軽食を客に提供する飲食店のことです。
軽食なんだ、
はい、日本ではフランスのカフェを意識した店舗などを中心にカフェと呼ばれることも多い。だからフランスから来た文化というか的にはカフェっていう感じなんだ。
コメダコーヒーって喫茶店ですか。
あれは喫茶店じゃないですかね。
あ、じゃああるわ。
和風の茶房や茶寮という呼び方もあるそうです
、うん、なるほどね、
はい、ということで今回は喫茶店のなんか種類というかこういう喫茶店がありますっていうのを紹介したいと思います、うん、はい、まず純喫茶。
あ、よく聞くけどよくわかんないやつだ。
はい、
何が純なんだ。
純喫茶というのは大正時代に入り大衆化していった喫茶店の中にはアルコールメインの場所も増えたので、うん、そういった喫茶店と差別化を図るために生まれた言葉が純喫茶です。
なるほど、近いけど違う、
は
い、
俺はコーヒーしか売らねえぜっていうところ。
なるほどなるほど。
はい、まあ、現在はあんましアルコールメインのところは喫茶店っていう感じではないんですけど、
ね、バーみたいな感じ、
ね、うん、はい、まあ、レトロな雰囲気を売りにした喫茶店や本当に古くから営業し続けている喫茶店は純喫茶を名乗る場合もある
そう
です、はい、まあ、今でもちょくちょく聞きますよ
ね、
はい、続いて漫画喫茶。
あ、漫画喫茶はでも飲み物とか食べ物って感じではない気がする。
漫画だよね、
うん、はい、
行ったことない。
そうですね、漫画喫茶の発端には諸説ありますが、うん、1970年代に当時から漫画文化が盛んであった名古屋市で誕生したという説が有力です、
そうなんだ、
はい、その店主の趣味の漫画本を店に並べる程度の規模だったんですけど、昔は時代が進むにつれ書店並みの漫画本や新刊号な雑誌などを取り扱う店舗が多くなり、うん、その他にもゲーム機や DVD、 インターネットに接続できる雑貨本、さらにはシャワールームで完備してある漫画喫茶も登場し、これを一般に複合カフェと呼ばれ、そのほとんどが全国規模のチェーン店であることも特徴、うん、まあ、一応、まあ、喫茶だし漫画喫茶、
まあ、
多分もともとの喫茶店っていうのからは外れるけど、ね、みたいな、多分もうどんどん派生していった感じです
ね。純喫茶にも収まらん、
ね、
はい、はい、その他にも、うん、音楽喫茶というのがありまして、ほうほう、名曲喫茶と歌声喫茶っていう2種類があるんですけど、
ほう、
はい、
カラオケでも
名曲喫茶はなんかレコードプレイヤーとスピーカーなどの
おしゃんじゃん
音響機器にこだわりを持ってるお店が多い、
いいな、
めっちゃおしゃれじゃないですか。
クラシックの音楽を聴くことができる喫茶店だそうです。はい、まあ、現代はそこまでなんですけど、近年でまたなんか歴史を伴ったその価値が見直されつつあるそうです。はい、でまた歌声喫茶は、
うん、
ピアノやアコーディオンの演奏に合わせてリーダーの温度のもと客全員で合唱する喫茶店のことです。
そんなのあるんだ、
すごい、
はい、戦後とかの時代に多くあったみたいですね。
すげえ、
今もあるのかな。
探してみたいね。
今も探してみればなんかライブハウスのような感じのっていう風に考えて
もあるのか
もね。いいな、
はい、またあとインターネットカフェ
です。うん、カフェですね。
はい、もともと海外ではサイバーカフェとも言われる、
かっこいい
インターネットに接続するパソコンを利用できるカフェを指します、
うん、
まあ、現在は日本においては漫画喫茶と一緒になった
そうね
カフェが多いのかな、
うん、複合だね。
はい、またオーガニックカフェ。
オーガニック、健康的な感じだね。
はい、なんか素材の味を生かした調理法でヘルシーなものが多いカフェですね。
すごい、
はい、また動物カフェ、
お
い、あの猫カフェとか。
あ、なるほど、
なるほど、そう言って、
行きたい行きたい、
はい、猫カフェすごい行きたいんだよな。
はい、他にもウサギカフェや鳥カフェ、
うんうんうん、
さらには魚カフェ、昆虫類カフェなど種類
が、昆虫類カフェか、
美味しいかな、
美味しい、食べんの
食べ物とかが美味しいから。
なるほどね、
はい、
びっくりした。
まあ、あとはキャラクターカフェとか
コラボしてたり
メイドカフェですね。
ああ、
コンセプトカフェってやつかな。
はい、まあ、そういう感じでどんどん派生していってるカフェですが、
うん、
まあ、いろんなところに行ってみたいですね。
行ってみたいね。
はい、ぜひおしゃれな喫茶店に行ってみてください、うん、以上、たーちゃんの今日の記念日でした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集、ハッシュタグシャープ彩りラジオ、カタカナでシャープ彩りラジオで気軽に送ってください。今月のメッセージテーマは、お祝いで食べたいものです。 皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
はい、
最後のコーナーは、うん、私ナナが、高校生活が不安な、まあ、新通り生新入生ですね、
うん、
新入生に向けて、まあ、私がこう新入生だった頃に不安だったなっていう話も含めて、体験談的な踊り高校入ったらこんな感じだったよっていうのをお話ししていきたいと思います。
うん、
はい、はい、でまあ新入生の皆さんの不安ってこう、まあ、いろいろあると思うんですよ、
うん、
友達できるかなだったり、
うん、はいはい、
学校怖いなだったりなんかいろいろあると思うんですけど、
ね、
まあ、私が新入生だった頃不安だったこと2つ話していきたいと思います。
ほう、
で一つは、まあ、勉強授業について。
お、
私あの中学時代本当にもう勉強できなくて、まあ、今もできないんですけど、うん、本当に算数すらもできないから数学とかもテストとか10点台とかもひどい感じだったんですよ、
うん、
でもまあなんか本当に授業とかで待てられて答えられなくて授業が嫌だったんですけど、まあ、踊り高校の授業を受けてみたら結構なんか授業に対してこう嫌だなって気持ちがあんまりなくなって、
うん、
気持ち的にすごく軽くなったんですよ、
うん、
まあ、なんかその理由としては、まあ、先生はすごい優しくて、まあ、なんか分からない人でも分かるよ授業してくれるなってすごい思って、それがすごく楽だなって思って、うんうん、で私なんか人生で結構80点以上取ったことなかったんですよ、
うん、
全ての教科含めて、
うん、
で1年次の時世界史 A を取ってて、
はいはいはい、
でそれで、まあ、なんか対策プリントとか出してくれるんですけど、それをやったら89点取れたんです
。すご
い、待って89え
世界史で
世界史 A
すごい。
でもそれです
ご
い、あ、やっと取れたって思ってなんか久々の達成感。
僕世界史悲惨だった思い出があ
まあ、なので、まあ、踊り高校は、まあ、入ったら、まあ、勉強苦手でももしかしたらこう、ね、気持ちが軽くなって、うん、あ、勉強楽しいなっていう気持ちになるかもしれないですよっていう、
なんかチャレンジベーシックとかあるしね、
まあ、まあ、勉強苦手でも最初の基礎の方から勉強できたりするので、
うん、
はい、で2つ目は友達とかクラスについて、うん、
はあ、
まあ、これはまあみんな共通かなって思うんですけど、本当に入学当初友達できるかなって不安だったんですよ、
うん、
まあ、クラスでなんか最初の挨拶の時なんかこうなんか挨拶シートみたいのを書いて、ね、こう私ズラですみたいな、ヤマデですみたいな、そういうことを言うんですよ、
うん、
で最初の挨拶私したんですよ、
う
ん、私なんか中学の時からあんまりこう自分の好きなこととかあんまり言えない人間で、
はいはいはい、
自己紹介何話そうかなって思ったんですけど、自分を知ってもらおうかなって思って、
う
ん、まあ、私、まあ、あのアニメのプリキュアが好きなんですよ、
うん、
なのでプリキュア好きですって自己紹介したんです
よ、う
ん、したら声かけてくれた人がいて、
うん、
したらまあ友達になれたんですよ。
感動的
で、まあ、思い切って言ってよかったなって思って、ま
あ、
なので自己紹介の時は自分の好きなことを自由に言ってみてもいいんじゃないかなと思います、
ね、素晴らしいね、
いい話じゃない
僕もなんかそんな経験あったぞ。そう、最初に僕ラブライブが好きでこの講師ですって言って言ったら、僕の後に続いていくあの自己紹介の人で一人、私は何々の推しですって後で話しましょうって
僕も結構、まあ、ちょっと名字言わないんですけど、うん、最初の方なんで仮面ライダーが好きですって言ったら、
うん、
もうなんかみんなこれが好きですっていうのを言ってくれて、うん、嬉しかったなっていう感じです。
感動的ですね。
感動的よね。いろんな、ね、趣味の人いるから ね、
う
ん、
そうですね。
それこそ仮面ライダーだったら、うん、仮面ライダーベルトつけて投稿してるやついるし ね、
いますね
個性的な人が多いんで
面白い人ですよ。
面白い人だね
、はい、まあ、こういうなんか友達とか人間関係については、うん、まあ、1年次のうちはクラスで動くこと多いかなって思うんですけど、
うん、
まあ、部活に入ったり多分の授業を受けてみたりキャリア探求っていうのをやってみたり、
うん、
まあ、いろんな方法でいろんな人間関係を築けると思うので、まあ、私の場合はメディア局入って、
うん、
いい人間関係に恵まれたなって思うんで、まあ、新入生の方はぜひ部活に入ってください。
はい、
入んなくても
メディア局に入るの
が、そうね、メディア局に入るのがいいと思うな。
あ、まあ、悩んだ時はメディア局に、
まあ、ちょっと話聞きにくらいぐらい
見学とかぜひ来てください。
うん、
はい、 まあというわけで、まあ、最初はすごい不安なことも多いと思うんですけど、
うん、
まあこんなこともあるよっていうのをお話ししたので、うん、まあ、少しでも不安が和らいだら嬉しいです。
あとなんかある、
う
ん、みんな。
そうです
、ね。新入生の時に悩んでたこととか。
なんだ
ろう。僕なんかあれだよ。あの入学式の時に僕の隣隣ぐらい髪染めている子がいて、うん、めちゃくちゃビビった思いが
全然ビビる必要ない、
すごいめちゃくちゃビビったんだけど、さすがに4年いるとね、慣れるね、慣れるっていうか普通にいいやつばっかり
だ、慣れてくるとなんかそんな外見は関係ないんだな
って
、
喋
ってみないとわからんよってこと
分かってきますね、
うん、あと夜間部は怖い人ばっかりなんじゃないかとか、まあ、イメージがあるけど、
イメージって割と全然違うこと多いから、ね、
そうそうそう、
うちの学校特に覆されるから
そう
話してみるといいと思う、
いいやつ、
そう本当にうちの学校はね、先入観と真実が全然違うから
真実
まあそう思うとなんかこういろんな人と見かけ関係なく話してみたら、
うん、
友達になれたとかあるかもしれない、
うん、
いろいろやってみるといいと思う、
うん、
そうね、
私だってピアス3つ開いてるし、ね、
ピアス開いてる怖いじゃなくて、
そうそうそう、
あピアス開いてるみたいな感じで話して
る、うん、ただの趣味だから、
そうですよ、ね、
うん、全然怖いとかじゃないような気がする、
見た目も自由だし
ね、
それどこのお店で買ったのみたいな感じで話つながるから、ね、そ
う
そ
う
そ
う、めちゃくちゃアクセサリーのなんか趣味が合う子が、
うん、
急に話しかけてきて普通に返して友達になったあれもある、
うん、
あとそれこそ大通高校は授業が一人一人違うので、
うん、
なんかあの授業を取ったんだねみたいな、
うん、
そういうのを話したり、うん、話のきっかけになったりしますよね、
うんうん、いいね、
あ先生が本当に個性的だからね、
本当に、
うん、面白いね、
どの先生も面白い違って面白い
そうそうそうそう、何百人とかいるんだっけ、
100人くらいじゃない、
100はいるよね、
やばい、
先生は、うん、そりゃ面白いよって、
まあ、10人と以上ですね、
うん
うん、本当にそんな感じ、
あ、まあ、新入生の方々もきっと大通高校より染まることでしょう
染まるでしょうね、
はい、まあ、不安なこともありますが、まあ、気楽に来てください、
うん、
はい、以上新入生への話でした。
お送りしてきました彩り大通通信、いかがでしたか。大通高校は北二条西11丁目にあります。はい、
はい、
今日も終わります、
終わってしまいます、
ということでコーナーの振り返りからしていきます。
はい、
はい、
一コーナー目がたーちゃんで彩りとは、
はい、
彩りについてもう一回ね説明改めてしてもらいました、
うん、
はい、
で2コーナー目が荒野で荒野のお菓子やおせんべいについてのお話でした。
いい、せんべい食べましょう、
食べよう
で3コーナー目がたーちゃんで今日の記念日、喫茶店の日、
はい、
かな、いろんな喫茶店あるね本当、うん、そんなに限りあると思ってなかった、うん、で4コーナー目が7が新入生に向けてアドバイスというか体験談をしてもらいました、
うん、
で次が曲の振り返りです、
はい、
1曲目があいみょんでラの話、
はい、
2曲目が世界の終わりで横浜ブルース、
うん、
3曲目がセクシーゾーンでからくりだらけのテンダネス、4曲目がキャロル・キングで I Feel the Earth Move、 5曲目があいみょんで恋をしたから、
はい、
今週の曲テーマ、おしゃれな曲でした、
はい、おしゃれな曲、
まあ、喫茶店の日なんで、はい、おしゃれな曲がいいかなって、まあ、ちょっと独断と偏見という感じではありますが
そうです、その人にとっておしゃれだなっていう曲を流しました、
うん、
でも私キャロル・キングその曲テーマ言われてから知りました、
いいね、
父親と母親の両親のなんか CD の置いてるところがあって、そっからジャズとかみたいのを探してたら、
お
これがいいよって母親が出してくれて、これにするわって
新たな出会いじゃないですか。
そうなんです よ、めっちゃ好きですねこれ、とかね
とかね、おしゃれな曲、喫茶店か、
そう
行きたいですね、
喫茶店、そのなんだっけ音楽のやつ、
そうそう、
あれめっちゃ行ってみたい、
うん、なんかのんびりしたよね、
うん、猫カフェも行きたいな、
あ猫カフェいいな、
猫カフェずっと行きたい行きたいって言って6年くらい経ったけど行ってない
行ってない
ずっと行ってない、
どうなんだろうね猫カフェ、
でもこの間歩いてたら猫カフェまた見つけて、
こう
西区の方の、
お
行きたいと思いながら素通りしてふってやった、
入ったら死ぬかもしれない、 多分死ぬ。
死ぬ。
燃え死ぬかもしれない。
アレルギーかと思いました。
大丈夫です。アレルギーは多分大丈夫です。
多分。
多分。そんな本までね、うん、2時からの放送で
初ですけど、
もう今3時、
もう僕たちも原稿読むとき間違いそうに、ね、
いや、ね、そうな
の、夕方4時からって
言う、そうそうそう、
お昼の2時から、2時からそうそう、うん、お昼2時、
まだ3時ですよ、
まだ3時、
まだ3時か、
今からせんべい食べましょう
あ、でもお昼ちょうどいいです、
ね、あ、本当だ、おやつの時間、
おやつの時間としておせんべいいいんじゃないですか、
なるほどね、
なるほど
っていう感じの、はい、
ゆるいね、
ゆるい放送でした、
はい、はい、いや、新入局員どんな人が入ってくるか
ね、楽しみ、
もうぼちぼち来るよね、
うん、
来週あたりから
話聞きに来ましたっていう子が来てくれるといいなと、
な、
待ってます、
怖いね、
もしかしたら部室にちらっと来てくれるかもしれない、
うん、全然もうね、来てもらって、
うん、
はい、まあ、前回の放送でも言ったんですけど、部室のドアは開けっぱなしなので、ぜひ、はい、見に来てください、
はい、というところで今日の放送終わりにします。今日の放送はももと、
萌えと、
たーちゃんと、
ふーたと、
こうやと、
ナナで
お送りしました。来週も土曜日の2時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。